ボンジュー、高橋あずさです。近畿大学でフランス語を教えています。そして
今日はボンジュー、宮崎大学でフランス語を教えている松井と申します。ブーちゃんの代理です。よろしくお願いします。
はい、通称ハイボール師匠でございます。ハイボール、
ハイボール、
ハイボールだし、ハイボール師匠。ブーちゃんがインフ、なん豚インフルですかね。
なんでしょうね。鳥じゃない
鳥、まあ、豚だろう。何であってもとりあえず、まあ、豚インフルでしょうね。なんかそういうことで39度の熱で喋れないと、喋れない豚はただの肉塊ということでですね、今日は、本当はこの番組はフランス語教授2人がですね、さてブーちゃんどんな感じで語る番組でしょうかだったんですけど、ハイボール師匠どんな感じで語りましょうね今日ね。
いつもハキハキとしているブーちゃんの、ハキハキ偏見を、乗り越える感じで、やっていきたいと思います。
なんか違和感あるねやっぱりね、なんか
あるね、俺もなんかきっちり乗り切れてない感もする。
もともとね、サンバがトリオみたいな感じで始まったんですけど、我々あの3人でね、方向性と違いからですね、ユニット解消しまして、まあですけれども、たまにはいいかなみたいな感じですね、今日は。46回、本当はフランス語圏で、まあちょっとなんかね、ブーちゃんとね、ブーちゃんのなんだろう、昔のね、切ない話でもね、パリの夜はどうだったとかね、切ない話を引きずり出そうかなと思ったんですけど、
大阪の夜はどうだったとかね。
ね、なんかね、これいないところで言っていいのかわかんないけど、ブーちゃんあれだからね、なんかクリスマスイブかなんかの日に深夜バイトやって、その終わりに、朝に松屋に行ってクリスマスになんか泣きながら牛丼食ったっていうね。
まあ本人が言うでたけど、言うてええもんかいねこれは。
まあそんな話をね、なんかほじくっていこうかなと思ったんですけれども、今日はまあせっかくなんで、クリスマス近いので、キリスト教の話でもね、ハイボール師匠その辺が専門っていうか、いろいろなねマイノリティの専門なんで、キリスト教マイノリティなんかの話とかをね今日は、してもらおうかなと思ったんですけど、大前提としてね、フランスでキリスト教って言ったら、なんかノートルダムが復活しましたね。
そうですね。それでなんか今いろんなコンサートとかやってるらしくて、それを YouTube で見てるんですけれども、なんていうかな、壁の色とかね、だいぶリニューアルして、再建と同時になんか中も少し、綺麗にしたみたいで、結構白くなってるっぽいですよ。
そうそう、なんかわかんないけど、こう燃えちゃって建ててるうちにいろんなことが分かってきたらしいの。
そうそうそうそう。
んでなんかね、ある意味当時のように生まれ変わったみたいな感じなんですかね。
だから姫路城のリニューアルにひょっとしたら近いのかもしれんね。ああ、
なるほどね。
真っ白になったやつとかはね。
いや、まあそれなんで、まあ教会の中っていうと薄暗いイメージがあるんだけども、今全然そんなことがないのよね。
なんか、めちゃくちゃ白くて明るい映像が届いてるので、次フランス行った時に、パリ行った時にね、中に入れれば楽しみだなと思って。
僕とブーちゃんってフランス語教師のくせしてあまりフランス行かないんですけど、ハイボール師匠はよく行ってますよね。
そう、コロナの時以外は2008年からほぼ年に2回行ってる。でも結局も20回以上行ってるかなっていう気がする。必ず、パリは通ってるね。
じゃあ建ててるところのカテドラルは見たってこと？
あ、見た、外だけはね。
なんかオリンピックに合わせてだったんだよね、多分。
そうそうそう。でもあれ、どこがどう燃えるのかはやっぱり外からじゃ全くわからんね。
あれね、なんか木造の部分みたいなところがいっちゃった
らしい。そうそう。さ、それがね、やっぱ外から見えないし、中に入ってもね、それはね、見えなかったと思う。あまりにも上すぎて見えんかっただけかもしれんけども。
なるほど。なんかクリスマスの頃って、僕あんまりフランスでクリスマスの頃ってなんかあんま記憶がないんだけど、なんかね、クリスマスマーケットみたいなのがあるでしょ。で、なんって言えばいいんだ、なんか僕のイメージなんだけども、あんまりクリスマスの当日店やってないみたいなイメージがあって。
あ、ないね、ないね、うん。うん。本当にがっちり閉まってる。
そう、だからさ、なんか向こうで友達とクリスマスの日に飯食おうかなっても全然ないからさ、もう中華とかしか空いてないのよ、なんか。
そうそうそうそうそう、移民の店とかね。
まあそんなフランスなんで、あの日本のクリスマスをイメージしていくと、まあ似てるところもなんか変なところもあるかなと思うんですけど、あのどうなんですか、うん、キリスト教って、あのまあフランスの場合はカトリックって言われて、カトリック、まあ、つまり正統信仰って言われてて、
うん、
これはあのまあイエスキリストが復活をしたということを認めた弟子たちが布教をしていったのが何百年か続いていった後に、いよいよ国教として、まあ、キリスト教を認めていこうかってなった時に、あの何百年間散らばっている伝説みたいなのを一つに統合したのがカトリックだけでしょ。
そうそうそうそう。
でさ、マイノリティってどういうこと？
実はその前からもう布教して独自のキリスト教をやってたアルメニア人は、その昔のそのカトリックとかがまとめた12月25じゃなくって1月6日にやってんの。
1月6日に、
昔からの伝統ということで、あのあれをなき、クリスマスをね、
あ、まあ旧正月みたいなもんかね、なんか。
そう、それでもう一つ言うと、カトリックの12月25日っていうのは今新暦、あのグレゴリオ暦っていう暦でやってるでしょ、うんうん、
はいはい。
ところが、カトリックとあの、ね、ローマ帝国の時に分かれた東方正教会の方、うんうん、要するにロシアとか、はい、ギリシャとかの方は、うん、実はあれ旧暦でやってて、
はいはいはいはい、
旧暦の2、12月25日っていうのが、はい、1月7日なのよ。
はあ、なるほどね。
新暦のね、新暦の1月7日だから、うん、東方正教会は1月7日にやってるという。
いや、あの観音入りみたいな感じだね。まあ、旧暦、うん、旧暦だからね、まあ、その辺っていうのがバッチリ、あの俳句なんかと合ってるんだろうけど、まあ、大体その、あの番頭って言われているのが、まあ、召喚くらい、で観音入りって言われて、まあ、1月5日ぐらいなんですよ。
うんうんうんうん。
まあ、だからこの辺って、まあ、月に合わせていくと大体こう区切るところが決まってくるんだろうね。
だから多分そっちの方の月の方でアルメニアも、うん、あの元々の伝統を持ってたんちゃうかなと思ってて、
はあ、うん、じゃあみんなクリスマスの時は、まあ、あのアルメニアのマイノリティっていうのがパリにもいるってことなんだよね。
はいはいはいはい。
で何やってんの？
ただね、あのね、あのパリのアルメニアのキリス、うん、クリスマスは、うん、俺ね、25日にもやってた気がするのよ。
うん、あのまあ、ノリで、ね、ノリでやっちゃうって感じね、なんか。
うん。なんか、それはね、ちょっときっちり覚えてないんやけど、なんか、やってた気がして、1月6日もやるんやけどね。それちょっと今度は見てみたいなと思うけども、大体このねクリスマスの時期っていうのは、まああの大学の教員ってね、あの12月の最後の授業やって忙しいじゃないですか。
まあそうだね、バス屋で泣いたりしないといけないしね。
そうそうそう、だからね行けないのよ、向こうに行けないのよ。
そうだ、
パリに、
うん、パリにね、
パリというかフランスで20年ぐらいは、うん、あれ行ってない。なんだ、クリスマス行ってないわ。
まあ、だから、長期で留学してる時で、かぶってなきゃ無理だもんね。
そうそうそうそうそうそうそう。うん、
まあ、どっかの大学でね、あの研究休暇とかそういうものに当たらない限りは無理でしょうけど。
ねえ、うん。だから今どうなってんのかなっていうのはちょっとね、昔よりも知識とかいろいろ増えてるから、
うん。
ところはいっぱい多くあるやろうなと思って。
いや、なんか面白いですね。いや、クリスマスっていうと、まあ、フランスの方だったら結構やっぱ盛り上がるんだろうなと思ってても、そこにはあの宗教の中のマイノリティっていうのが別の暦の軸で動いてるっていう、まあ多分ね、このラジオ、まあ、全国20人ぐらいのリスナーがいるんですけども、多分あんまり知られてないんじゃないのかなと思います、ね。
うん、多分フランスをメインに聞きたい人は多分初耳の人が多いんじゃないかなという気がして、
うんうん、まあ、まあうちらもね、うん、まあ、いつもね何を語ってるのかって話なんだけど、ね、じゃあ教会はどうなの？
教会はどうっていうと、
まあ、つまりキリスト教だ、まあ、カトリックだったら、まあ、カテドラルとか大聖堂とかがあって、その教会にこうみんな通ってくるわけなんだけど、同じ教会に通うってわけじゃないんですよね。
そうそうそう。パリの場合ね、
うん、
実は結構マイノリティ、キリスト教のマイノリティの教会が多くて、
お
例えば南の方のビルジュースやったかな、うん、ビルジュースっていう郊外には、うん、コプト教って言った コプト教会っていう、あのエジプトのキリスト教の教会があったりしてね、
は
あ、っていうのもあったり、あとは、中東のあのアッシリア人、あの、古代のアッシリア人じゃなくて現代のアッシリア人っていうのがおりましてね、その人たちは、郊外の北の方に結構でっかいアッシリア教会っていうのを作ってて、
はあ、
うん、でアルメニア人はアルメニア人で、もうパリの結構中心部アルマ橋の近くの、まあ、超一等地に、パリのアルメニア教会がでっかいのがあって、その他にも周り そのアルメニア人がよく住んでる郊外、イシーレムリノとかアルフォルビルっていう町にはちっちゃいアルメニア教会がねいっぱいあるのよ。
あ、じゃあ結構あるんだね。もう知らないから素通りするだけなんだろうな。
そしてそのなんだっけ、アルマ橋の辺だったと思うんやけども、はい、ロシア正教会の教会がね、なんか10年ぐらい前にできて、
へえ、あの函館みたいな感じになってるわけ。
あ、そうそう、あのめちゃくちゃでかい版が、確かね、なんかプーチンの肝入りとかなんか言ってたような気がする。
はいはいはいはいはい、うん、面白いですねそれはね。
で他にもそのなんかギリシャ正教会とかね、実はパリの中はめちゃくちゃいっぱいあります、あのキリスト教じゃないカトリック以外の教会が。
いやこれダメだな、カトリックの教会知っててなんか分かった気になっちゃダメですね。なんかね教会、僕だからカトリックの教会ぐらいだったら大体こう図像の読み解きとかはできなくはないのよ。大体こうどこに何があってとか、ステンドグラスが何を意味してとかっていうことはやっぱりこう勉強したんで分かるんだけども、うん、それが、
あ、じゃあこれ、ね、今度教えてほしいわそれ逆に。
まあ、そうね、あのなんかあのこの辺に何があってみたいな感じのね、あのそれが、まあ、ゴシック建築の伝統からいくと、まあ、どういうあのアーツの作り方になってるかとかっていうのは、まあ、僕ら、まあ、勉強はしたんであれなんだけど、うん、逆に他の教会っていうのがどういう方法論で建てられてるのかとか、何をこう訴えようとしてるのかとか、作りとか、なんだったらあの司教なのか神父なのか司祭なのか牧師なのかが全くわからないから。
うん、ああ、はいはいはいはいはい、うん、あのアルメニアの場合はあのローマカトリックと同じで、うん、あのローマカトリックのような、うん、あのヒエラルキーがまた別にあるのよ。
あの教皇トップにするようなね。
そうそう、でその教皇トップの名前をカトリコス、その地位の 役割の名前をカトリコスって、はいはいはい、うん、それが今アルメニアにいる人が おるのよ。アルメニアのローマ教皇みたいな人がおるの、
あ、うん、
ガレギン2世って言ってね、はいはいはい、で他のところも、そのアッシリアとかも、うん、あとコプトも多分それぞれ あのヒエラルキー持ってて、あのなんとかね、あのマールシェダイナンスとかなんかそんなのがいっぱいおるみたいよ。
いや、
うん、
やっぱり宗教って体系化されてて、ほら僕なんか前このラジオでも喋ったと思うんだけども、実家は天理教だったんだけど、あのあ、うん、僕自身はその天理教ってほとんど知らないんだけど、その、うん、天理教も、まあ、ギリシャ正教会じゃないけどさ、天理正教会じゃないけど、教会みたいなのがバラバラバラバラあるわけで、そこ行くとさ、うんうん、なんかこう名鑑みたいなのがあって、その作品みたいなの、それを見るとあのどこの教会はどういう名前で誰が会長やってて、そして祭事はいつやるかって全部載ってんのよね。
ああ、はいはいはいはいはい、はい、
あの恐ろしくやっぱりこの宗教文化というのは体系化されているところがあって、ネットワークっていうのがしっかりしてるっていうのは、うん、いやちょっとあれ見ててすごいなと思ったんですけどね、
うんうんうん、あのアルメニアもアルメニア教会もあの毎年そのなんか来年のやつは、うん、その例えば2025年は、
はいはい、
そのいついつに何をやるとかいうのもあるし、その住所力とかもね、うん、全部やっぱりちゃんと毎年毎年出版してるわ、うん、言われてみれば。
でさ、アルメニアディアスパラの人って国籍としてはフランス人なわけだよね。
フランス人、フランス人。
っていうことは、あの、まあ、当然、来して、政教分離の原則みたいなのがあるから、うん、あの、宗教の実践っていうのは個人の問題になっていくんだろうけど、なんかその、うん、学校生活とかで苦労することとかないのかしら。あの、ほら、あの、イスラムのベールトレみたいな感じのさ。
ああ、あのね、むしろ全くなくって。
ないの、
うん。で、逆に言うと、あの、タブーとかそういうのは、うん、カトリックの方が、あのちょっと厳しいところがあってね。
はあ、はいはい、はい、
でこれで一つ面白い話があって、うんうん、 カトリックっていうのは要するに離婚と再婚を認めないでしょ、
うんうんうん、
だから再婚カップルが教カトリック教会で結婚式あげようとした時に断られるんだって、やっぱ、
は
い、
あ
それで来るところがアルメニア教会っていう、そういう使い方をしてる人がおるらしい。
なるほど。いや、うん、あの今ねちょうどテレビでさ、あの、海に眠るダイヤモンドっていうドラマやってんだけど、
はいはいはいはい、
土屋太鳳さんが演じてるユリコっていうのがさ、カトリックなのよ。
あー、うまいこと入れたね、
うん、そうそう、で、うん、あの長崎だからね舞台が、
うん、そうそうそう、
あので結婚しようってこう男がこう申し込んでくるんだけど、あの、うん、私カトリックだから離婚できないのよって、まあ、つまり永遠の愛を誓わせるわけなの、うん、そこで、
そうそうそうそう、
でも永遠じゃないわけ、
うん、
まあな、永遠っていうって歌ってた安室奈美恵さんもねっていう話ですから、仕方ない
でそうだからあの、
じゃあアルメニアの教会ではあのその辺は別に緩いわけだ。
そう、あの緩いというか、それに対するあのタブーがない。
は
あ、離婚再婚に対するタブーがまず設けられてないから、別にどうでもええっていうところなんだろうね、おそらく。
なるほどね。まあそれでほらフランスってパックスじゃない、あの結婚しなくてもいいっていうさ、あの そういうパックスっていうその、同居の申請みたいなのは出てくるけど、そういう抜け道があるのね、結婚してもまた離婚
しても、ね、別にね、うん、再婚しても結婚式を挙げなければ別にそれは全く問題ないんやけども、挙げたいっていう人がどこに行けばいいかって言ったら、要するにアルメニア教会とか、以外に行けばどうやら挙げられるらしい。
気分的にはだからキリスト教のところでやりたいわけだから、それはそうなるよね。
そうね、うん、うんうん。
日本のなんちゃって教会とか、ひょっとしてアルメニア系の教会とかあったりするんですかね。
ね、ないね。
ない、
うん、ないねって断言するのもなんやけど、うん、多分ないと思うわ、うん、
あ、聖書は同じの使ってるのかな
一応ね、うん、
でカトリックの部分はどうなん、あほらあのカトリックの聖書ってカトリック用の中ちょっと厚くなってるじゃない、な
んはいはいはいはい、あれがなくって、う
ん、あれプロテスタントと一緒なのかな、うん、
うん、あのちょっとだけあれがなんだ、内容が違ったとか順番が違ったとかはあったと思うけども、ごめんなさい、ここはねあの僕そっちの専門じゃないからよく知らんのよ、ごめん。
いやなんかすいません、今日何の打ち合わせもなくね、あのいやいつもね、いやいや、あの打ち合わせしてるよねとか言われて、僕とブーちゃん一回も打ち合わせしないから、
そう、
うん、あの本当出たとこ勝負でやってるんで、こんな詳しく聞くのに打ち合わせ一切しないって、もうなんか自分がいかにひどい人間かっていうことをね。
打ち合わせとか言われたら、いや、いきなり行くからって言われて、まあ、その割には、まあ、ちゃんと喋りだかなっていう気はするけど、
はい、まあ、いかに毎回ですね、ブーちゃんよりも、まあ、僕が頭の中にあることを全部喋ってるっていうのが、まあ、実はこのラジオの内実なんですけど、まあ、ブーちゃんってブーブー泣いてるだけだから、今度よく聞いてみてくださいね。なんか、そんな重要なことをやつは喋ってないんですよ。でもずるいよね、あの声がさ、ブーちゃんの。
そう、あのラジオ向きのね。
あれさ、もうなんか、もうこれ、いないから言うけどさ、ブーちゃんのイラストとか、女性に人気なんだよね。
あー、なんだろう、キャラか。
キャラ、もうそれが腹立たしくて。
うん、俺、どう頑張ってもなれんもん、あれには。
まあね、あと100キロぐらい太らなきゃいけない。
いや、多分ね、100キロ太ったところで多分なれんような気がする。
もうキャラがね、もうね、なんか、うん、もう本当に絵のまんまみたいな感じのところがありますから。
うん、そうそうそう、
で、あれでさ、あんな感じの、いい声で喋ってさ、で、大したこと喋ってないんだけども、うん、なんかずるいんだよな。うん、
だから今日はひょっとしたらね、トークは重めなんかもしれんね。
と思います。なんか2人の知識が、なんか変に釣り合ってるときから、どっちからもなんかそういう難しいことが出てくる。いつもの感じはないですよね。もういつも僕はなんか、ブーちゃんというキャッチャーに向かって、もうボールを投げるだけなんで。いや、ということで、まあ、ハイボール師匠の話、面白かったのと同時に、やっぱり、ちょっと、 来週は復活できるかなっていう。
そうね、そうね。また、どうちゃんのライトな方がいいやろ、映画な。
またでも豚インフルの時はちょっとお付き合いいただければと思います。
OK です、OK です。
どうも今日は番外編ということでありがとうございました。貴重な機会になったんじゃないのかなっていうふうに思います。
ありがとうございます。こっちも呼んでいただいて。
はい、ということで、次回はブーちゃんと一緒にお届けすると思います。まあ、今回スペシャルウィークということでね。
そうです
。次回はブーちゃんと一緒にお届けすることになると思いますので、皆さんそれでは、良いクリスマスと、ジョアユーノエル、アビアント。
ジョアユーノエル、アビアント。